この言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。その次に、十章の十九節。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立って言った。十章の十九節です。神に愛されている人を恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。以上です。
まあ、今日まだ少しダニエル書について考えることができるのは本当に感謝です。まあ、この間今もが復帰ご姉妹のお父様は手に召されました。まあ、65歳の時、イエス様に出会って、それからまあ8年間の信仰生活を送るようになりました。まあ、召される2、3日前に、ちょっとどういうふうにやったかわからないけど、まあ、石の上に何か刻んだか書いたか、まあ、まだ確かめなくちゃいけないんですけど、まあ、やって、そして、まあ、復帰後に、まあ、あの石を送ったんです。まあ、内容はこういうものだそうです。で、まあ、意味は、その、ダニエル書の中の言葉なんです。ダニエル書の3章に書かれている言葉です。まあ、昔同じ題名で、ある本も出版されたことがあります。たとえそうでなくても。三章の中五節から、まあ、よく知られている箇所ですけど、まあ、当時の世界を治めた王様であるネプカネザロという人は、まあ、俺は神だ。俺は拝むべきだという傲慢になっちゃったんです。彼は次のように言ったのです。私が作った像を拝めないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよ。その時、若い、まあ、三人の青年は、世界の支配者に言ったのです。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうであれば、そうならば、私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。おうよ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、おうよ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが食べた木の像を拝むこともしません。まあ、これを聞いた王は、もちろん大いに怒って、もう殺されるようにと命令しました。けど、彼らは確かに火の燃える炉に投げ込まれたんですけど、死ななかったんです。まあ、奇跡的に、救われたのです。まあ、復帰後姉妹のお父様は結局この言葉を思い出して、ね、メサゴに3日前に、結局何があっても、私は主の目、見ての中で守られて、もう心配しません。まあ、去年の12月15日からも、まあ、集会の時、1時間以上にかかる証をしたそうですね。まあ、その中で彼は、次のように言われました。私はずっと、まあ、社会人として強い、まあ、信念に基づいて行動したけど、自分の信念は信仰に変わった。もう早く天国行きたい。何の心配もいらない。 苦しむこととは私にとって幸いだった。まあ、その時からは宗教改革者ルターの言葉も引用したのです。すなわち信仰は悔やがための原則ですと。で、去る前の日、まだ庭で仕事をして、まあ、雑草を取ったそうですね。まあ、残されているお母様である家族姉妹のこともぜひ覚えていてください。本当に主によって励まされ、慰められています。まあ、人間にとって最も大切なのは一体何なのでしょうか。言うまでもなく祈ること。何でも祈りの材料にすれば人生そのものは変わります。まあ、祈りの材料としてちょっと、言いたいことは、まあ、そのリンデの本、まあ、初めてご存知でしょう。日本語で出たし、その後で韓国語に出たんです。それがまあ何年間もうなかったし、けど近いうちにおそらく一月以内また新しく出版されるようになります。その後でまあドイツ語出ちゃったし、その後で英語出ちゃったし、そして最近まあハンガリー語も出たし、そのそして最近またイタリア語にも出たんですから、まあイタリアはもちろん皆さんご存知でしょうし、まあ、まあ、カトリック教会によって支配された国で、結局福音が述べ伝えられるともう大変です。まあ、イタリアで、まあ、大体集会そのものは300ぐらいあります。ですから、あの300の集会、みんなこの本を使うようになれば、非常に素晴らしいと思いますから、ぜひ、まあ、祈ってください。それか、まあ、前にこの集会に来て導かれ救われけど離れた、まあ、姉妹からちょっと、まあ、電話があったんです。まあ、ある公の、まあ、雑誌でその、まあ、この集会に対する批判書かれていました。まあ、エホバの証人、モルモン教も大変だ大変だけど、その次のはキリスト教クリスト集会結局、まあ、書いた人はその池田豊牧師で、まあ、藤沢の教会の牧師なんですけども、まあ、全国の集会に、まあ、救助級の質問、まあ、送った方なんです。まあ、よっぽどの暇人でなければできないことなんですけども、まあ集会から流れ出し前から、まあ、電話があって、一体どういうことになっちゃったの。いや、まあ、ね、何もなってない、あなたの来た時と全く同じですし、まあ彼女はやっぱり時間を作っちゃって、まあインパの辺に住んでる姉妹なんですけど、彼のところ行ったんです。幼稚園も行ったんです。彼も全部準備してテープレコード入れて、もう全部ね、彼女の言ったことを吹き込んで一生懸命書いたりして、結局、まあ、反対する材料を集めようと思ったんです。まあ最後に、あなたはどうして離れたのか、それから彼女はびっくりしてわからない彼女は後で、まあ、私に電話した時、いや、私たちは一体どうして離れたのと聞かれたとも、いや、わからないまあちょっと面白い話なんですけども、まあ結局彼女に頼んで、まあ、あの材料を送ってもらったんです。まあ結局、まあどうして反対されているかと言いますと、結局本の中に全部書かれている、我々は本当はキリスト教と関係を持ちたくない、キリスト教という組織を関係を持ちたくない、大切なのは個人個人とイエス様との関係だけ、一つの組織に入ると縛られるようになるし、不自由になりますし、間違った罪悪感を持つようになりますし、大変です。まあ、中何年前にその命の言葉者に頼まれたことがあるんです。その100万の福音という雑誌のために何か書いて、その基地上地の集会を紹介してください。そしてその時紹介したのは、結局聖書だけに頼っているもので、 けども牧師制度がないし会員制度もないし権限制度もないそこだけなんですと。それは今攻撃の窓になっちゃったんです。ちょっとまあ不思議なんですけど、まあ言いたいことはその反対する理由もある。一つはある、まあ、兄弟姉妹は地方でもねビッグビッグビッグと言ってるんです。ビッグはそう言った。それまずいよ。僕の言ってることは関係ないよ。聖書は何で言ってるか。ですからやっぱり何があってもビッグということをきれいに忘れて聖書はこう言ってると言ってもらいたい。そうしないと結局、まあ、あの連中たちは結局攻撃する、まあ、材料を必死になって集めようと思ってるんですね。ですからみんな、まあ、全部は一人の人によって、ね、もう決まってるじゃないか、もう全く自由がないじゃないか、そういうふうに、まあ、解釈するんです。結局、ね、多くの人々、我々は、まあ、教会批判する人々じゃないかと。けど本当は違うよ、ね、どこの教会の中で、まあ、少なくともプロテスタントの教会の中で、どこの教会の中でも本物もいます。まあ偽物もいるでしょうけど、集会の中同じですよ。ね、本物もいますけど偽物も必ずいますよ。そうよ、救われていない人必ず今日もいるよ。本人が救われていることを思い込んでしまった。あれ思うことですよ、ね、一つの教えを信じ込むことによって救われないでしょう。いくら聖書を信じましたと言ってもやっぱり新しく生かされなければ何にもなれない。まあ我々の悩みのは何であるかと言いますと、まあこの間、まあ、地方の集会だったんですけど、一人のまあお医者さんと会ったんです。まあ、彼は何と言ったかと言いますと、私は37年間教会行ってますけど救われていない、喜びもない、平安もない、いやこれ悲劇的です。別のところで私は喜んで教会から変えたことがない、一回も。いやそれ大変な問題になるんです。ですからそれは教会批判じゃないんです。まあ、悩みの種です、ね、自分の教会行って大いに喜べば家族の人と次々と導かれ、救われればもう嬉しく嬉しくしょうがない。けどもしそうでなければ大問題なのではないでしょうか。多くの人々は宗教生活を送ってますけど信仰生活を知らない。信仰とはイエス様とのつながりです。一つの組織の中でいい子になればいいなのではない。主は良しとされなければ何もならない。まあ、この間、まあ、ビアーデンバレク、皆さん、まあ、ご存知でしょう。スイスの僕の出た新学校の、まあ、出しているサージを見たんですけども、その中で、まあ、アメリカの牧師は、まあ、ずっと小さい教会で働いていて、それから、まあ、ちょっと大都市で大きな教会と、まあ牧師したいという気持ちになって、もちろん募集されたところいっぱいあったんですけども、もういいようなところに行ったんです、まあ、彼は非常に悲しくなっちゃったんです。僕の教会行っても長老たちは誰もあなたは聖書を本当に神の御言葉として信じますかと誰も聞いてないんです。あなたは本気になってイエス様を信ずるの、イエス様を愛するのと誰も聞いてなかったんです。結局納得する力があるか、今まで成功したかどうか、それだけ。いや、まあ、どはずれじゃないかな。まあ、結局、キリスト教の世界はそういう世界になっちゃった。なのではないでしょうか。まあ、祈ることとは、主との関係を持つこととは、最も大切です。この間の土曜日の朝ね、まあ絶対に夢を見ないけど、夢を見たんです。いやー、恐ろしい夢でした。まあ今振り返っても大したもん。